皆さんこんばんは。番組パーソナリティの森美です。
アシスタントの井口美穂です。
さて本日も素敵なゲストの方にお越しいただいております。
夜のひとときですが、ぜひコーヒーなどを片手にゆったりとお聞きくださいね。
それでは本日のゲストをご紹介しましょう。
本日はシンガーソングライターとして活動されるキロさんにお越しいただきました。キロさん、本日はよろしくお願いします。
ソングカフェアットガーデンのキロです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではここでキロさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。キロさんは働きながら音楽活動をする OL シンガーソングライターとして2010年にビクターエンターテインメントより音楽ユニットマグカフェアットガーデンとしてデビューされました。2019年6月にリリースしたアルバムサンキューには、テレビ CM や舞台のテーマソングとなった楽曲16曲を収録。2021年8月にはメジャーデビュー10周年の集大成としてアルバム桜をリリース。オーディオドラマと歌の融合となるサウンドシネマという新しい音楽を生み出しました。今回はそんなキロさんをお迎えしてお話をお伺いしていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はね、今回もうこのキロさんのような大スターの方がうちみたいな辺境の番組に出ていただくきっかけっていうのにもなったのが、キロさんと私の共通の知人という方がねいらっしゃって、その方の紹介でね、うん、なんかほんとひょんなことから出ていただくことになったっていうことでね、本当にありがとうございます。
お邪魔します。全然そんなことないけどね頑張って活動しなきゃだね。
いえいえいえいえ、本当にね、今日はね詳しくそのあたりのお話も聞いていくんですけども、
お願いします。
まずはですね、先ほどご紹介させていただいた内容にもちょっと挙げているんですけれども、キロさんはシンガーソングライターでありつつ、ソロプロジェクトとしてマグカフェアットガーデンという音楽ユニットがある。この違いっていうのは？
そうですね、シンガーソングライターって一人で活動するものだと思うんですけど、それのキロって名前で活動するのではなくて、だろうな、マグカフェアットガーデンっていうユニット、なんかいろんな人と関わってやってるよみたいな、そういう活動の方が性に合うなと思って、今グループ名みたいな感じで動いてます。
うんうんうん、例えばじゃあバンドを組むとかそういう路線ではなかったんですか？
いや、まあ経緯を話すと いろいろごちゃごちゃしちゃってるんだけれども
はいはい、はい、
結論から言うとね、その場その場でいろんな方にご協力いただいて、例えばギターが生の方、例えばマーブルの菊池さんとかが入ってくれる時もあるし、基本は音楽プロデューサーは岩戸隆さんって言って、スクールランブルだっけ、そういうかとか作ってる方とかに入ってもらったりしてって、はいはい、まあそんな感じでバンドっぽい時もあればそうじゃない時もあります。
うん、自由に活動ができるっていう利点もあるっていうところなんですね。
あ、そうですね。
なるほど、ありがとうございます。まあね、先ほどもちょっと情報いろいろ見させてもらってって言ったんですけども、これがね、うん、本当に OL シンガーソングライターっていう新しい形。
本当だよね、とっちらかってるよね、ごめんね本当に
もうね、社会人と歌手の二足のわらじって、いや意外とバンド、若いバンドマンとかやってるよっておっしゃる方もいるかもしれないけど、多分そんなね簡単じゃないと思うんですよね。いろいろと大変だったと思うんです。
ありがとうございます。なんだろうな、働きながら、これね、言ってたか言ってないか分かんないんだけれども、働いてたらデビューしちゃったみたいな経緯なんですね、実は。だからすごい歌を歌いたくって路上ライブをしてっていうことじゃ実はない経緯ってちょっと音楽業界に来ちゃったもんですから、その私の中では働いてるっていうことが普通のこと。なのでおばあちゃんになっても働きたいし、おばあちゃんになってもその音楽も続けたいっていうのはなんか自然なイメージでしたね。
うん、キロさんのベースがどうしても生きていること、その音楽のために生きてるっていう、普通に生きてて、その上でプラスアルファで音楽があるっていう生き方だから、やっぱりそこの視点が違うっていうのもキロさんの魅力にもきっとなってるんでしょうね。
いや、ありがとうございます。そう言ってもらえると励みになります
いえいえ、でもね、先ほども、音楽活動11年目というね、まあ、活動の長い時間を経てる。で、昨年は、10周年の記念アルバムで桜というアルバムをリリースされた。で、こちらのアルバムが、オーディオドラマと歌で構成された サウンドシネマという、まあ、本当に聞きなじみのない表現方法だなというふうに思うんですけれども、
はい、恐れ入ります。
そもそもそのドラマと歌を融合させようとした、まあ、きっかけとかインスピレーションというのはどこから生まれたんですか？
これいろんな偶然が重なってで、私もともとあれですよね、ここのチャンネルでもアニメ今昔とかってやられてて、2000年代のアニメの話とかね、森見さんと井口さんがされてたりとかしてたと思うんですけど、
はいはいはい、
ねしてたでしょ。あの辺のアニメがね、私も見てた世代なんですよ。1990何年から2000年ぐらいまでかな、
はいはいはいはい、ちょうど
例えば何スレイヤーズとかさ、
懐かしいですね。
懐かしいでしょ。あれはアニメやってない時期は何やってるかっていうと、なんかねラジオドラマとしてラジオで、毎回7分ぐらいなんかアニメのように紹介されて、でラジオもやるみたいな、そんなような感じだったんだよね。そういうなんかアニメは見てないんだけどアニメを見た感覚になる、オーディオドラマっていうね、場所も時間も超えて表現できる感じがすごい好きで、それを私が10周年でなんか記念すべきものをやるぞ、これから次の10年に向けてなんかできないかっていう時に、ただけっていう世界観よりもさっきみたいに私ライブみんなで作り上げたりするのが好きだったりするのと一緒で、みんなでなんか作るのが好きだったので、音楽の場合音楽だけじゃなくてちょっとラジオドラマやってみようかなと思って自分で台本書いたっていうのが、この間の桜というアルバムに入っているドラマになります。
じゃあもうオーディオドラマは映像がないアニメって考えた方がいいんですかね？
私の場合は近いかな。私のは今回それこそキャスティングが久川彩さんって青鬼プロダクションのもうね、生さんもそうそうたるメンバーだったんですよ、はい、今回松野大輝さんとかね、もうね本当素晴らしい方が演じてくださったので、アニメ要素は今回強いかな、私の作品は。
私もカードキャプターさくらちょっと小さい時見てたので思い出深いです。
ありがとうございます。久川さん私も大好きでファンクラブ入ってたの、
中学それぐらい好きだ
ったファンクラブがあった頃なのよ
今回もね、その久川さんキャスティングになったっていうのは、キロさんの熱望でっていう風にね書かれてたので、
ありがとうございます。私が青鬼プロダクションのお問い合わせのフォームに、すいません、ファンクラブに入ってた誰それですがっつって送ったんです。
すごい、
まさかの問い合わせフォームから。
そうですよねそこっていうのが事務所経由とかじゃないっていうのがすごいですよね
でもそれが思いが伝わったんでしょうね多分。
これはでも本当にその事務所さん、青鬼さんがすごくなんていうの、きちんと誠実な素晴らしい会社なんだなっていうのを本当に感じた。ありがたい、もう胸を借りたって感じです本当に。
まあ、だからアルバム気になるなっていう方、サウンドシネマってどういうものなんだろうっていう何かきっかけの一つにもなりやすいっていうのがいいですよね。私たちの世代からしても見ても、美少女戦士セーラームーンのマーキュリー役だよって言われたら、え、どんなことやってるのって気になっちゃうから、間口が広くなるっていう形がね、
いろんなところからね知っていただくきっかけありがたいなと思うし、あとはこういうオーディオドラマっていうものを最近あんま聞かなくなったなっていうイメージがあってて、今実は配信限定で第2弾をすでにもうやってて、それはね雨宮奈緒さんっていう女性の声優さんと、あと勝沼清さんって、勝沼さんはねタイバニーでレギュラー、
タイガー&バニーですね。
ありがとうございます、はい、森見さんさすがこの二人にやってもらってる、これはね洋画の吹き替えをよくやるお二人で、こっちはねアニメっぽいというよりかは映画っぽい感じの1分ぐらいの短いやつを今配信してます。3分間のハローというドラマですね。
私聞かせていただきました。
あら、ありがとうございます。どうだった？
なんかストーリーも気になるけど、その後の楽曲にもつながるのっていう。
ありがとうございます。曲の方につながっていくんです。私の作った曲が全部題材になっているので。
ああ、やっぱりつながるんですね。
YouTube ミュージックだと実は無料で見れ聞けちゃうので、よかったらサブスクの方も聞いてみてください。
いや、ありがたい情報を伺いましたそのサウンドシネマ、オーディオドラマって、やっぱ先ほど言った物語ではあるんですけども、私の中ではね結構そのキロさんの歌声、歌い方もちょっとどこかね、歌というより語るっていう感じが、まあこれはねご紹介にも、キロさんのご紹介にも上がってたんですけど、本当にねだからドラマじゃなくてもキロさんの歌声そのものがストーリードラマになっていて、もしかしたらこういうところがねそのオーディオドラマにつながってたのかなって、なんかちょっと想像もね聞きながらしちゃいました。
あ、すいません、ありがとうございます。
いや本当に、でも先ほども YouTube ミュージックで無料で聴けるという部分もね、お伺いできましたので、気になった方はぜひそちらチェックしていただいて、3分間のハローですね。
ありがとうございます。
はい、聞いてみてください。まだまだね、お伺いしたいお話たくさんあるんですけれども、残念ながらお時間ということで、最後にキロさんから宣伝などあればお願いします。
ありがとうございます。先ほど言ったそんなオーディオドラマとかと、一緒になった、歌のアルバムがあります。マグカフェアットガーデン、メジャーデビュー10周年記念アルバム桜と言います。こちらね、メロンブックスとか、アマゾンで、お買い求めいただける今 CD として、売ってます。あとね、メロンブックスさんの方だと久川彩さんのインタビューとかも入った DVD があります。で、なんと私がその劇中で作った音楽日だまりと琥珀糖を久川彩さんがキャラソンとして歌ってくれているので、ぜひ聴いてみてよ。イグちゃんよろしく。
イグちゃんが興奮しちゃった。
その他ね、4月9日にライブの予定とかもあるので、よかったらツイッターとかグーグルでマグカフェ MAGCAFE で検索していただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。マグカフェアットガーデンのメジャーデビュー10周年記念アルバム桜は、アマゾン、メロンブックス、タワーレコードさんもですかね、
あ、ですね、
はい、などで購入が可能です。ライブ情報などの詳しい情報はツイッターやグーグルでマグカフェ MAGCAFE と検索してチェックしてみてください。本日のゲストはシンガーソングライターのキロさんでした。キロさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回はシンガーソングライターのキロさんにお越しいただきました。ドラマ CD っていうのは昔からあったし、先ほどおっしゃってたラジオドラマっていうのもあったけど、オーディオドラマ、ドラマと音楽っていうテイストはね、ありそうでなかったよね。
そうですね、音楽にもいろんな物語が詰まってますからね。
さっきも言ったけど、そのキロさんが語るように歌うっていうのはね、イメージできそうで、ちょっとやっぱりね、聞いてみると違うので、このあたりもね、ぜひ皆さんにチェックしていただきたいんですが、そんな皆さんのね、ためにキロさんがなんと今回特別に、先ほどお話ししたアルバム桜に収録されている楽曲をこの番組でぜひ流してくださいということでね、ありがたいことに許可をいただきました。気になった方はね、ぜひ他の楽曲もチェックしていただきたいと思います。それでは本日ここまでのお相手は森美と
樋口美穂でした。
お送りするのはマグカフェアットガーデンで日だまりと琥珀糖。